おはようございます。青森健やかナビ、生き生き健やか、パーソナリティの篠崎由香です。この番組は健やか力向上プラス就活をテーマにしています。自分の人生を自分らしく生き生きと健やかに生き抜く、まさに備えあれば憂いなし、憂いを少しでもなくして元気に楽しく過ごすための情報を提供していこうという番組です。毎週高齢者と家族に関する情報を、さまざまなテーマを切り口にゲストをお迎えしてお話をお聞きしています。今週はコメンテーターの徳さんこと徳差武史先生と一緒に、外ヶ浜町中央公民館元館長の木田恵子さんと、協同組合宅建理事長の川島勝美さんにお話を伺います。リスナーの皆さんには番組の最後に旬の情報をお知らせするコーナーもありますので、最後までお付き合いください。青森健やかナビ、生き生き健やか、コメンテーターは徳さんです。ゲストは外ヶ浜町中央公民館元館長の木田恵子さんと、協同組合宅建理事長の川島勝美さんです。木田さん、川島さん、徳さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、今日はですね、木田さん、川島さんをお迎えして、がんと共に生きる、ということについてお話をお聞きしていきたいと思っています。まずお二人にこう自己紹介をお願いしたいと思うんですが、木田さんからお願いしてよろしいでしょうか。
はい、私は外ヶ浜町役場で保育士、児童館主任、総務課調整官、中央公民館長として45年間勤務させていただきました。地域を元気にするため、障害学習の振興や子どもたちの健全育成のため、新聞作りや一輪車の指導に専念させていただきました。地域の皆さんの頑張りで外ヶ浜町中央公民館が平成22年文部科学大臣賞を受賞しました。
お、素晴らしい。
すごい、ありがとうございます。はい、では川島さん、お願いしてよろしいですか。
はい、川島勝美でございます。はい、昨年4月13日、私の70歳の誕生日でございましたが、膵臓がんステージ4から帰ってきた男という本を出版させていただきました。はい、現在は毎日ですね、朝8時から仕事をして、普通の人と同じような生活をしております。
はい、ありがとうございます。先ほども申し上げたんですが、今日のテーマがね、こうがんと共に生きるということなんですが、早速お二人にお話をお聞きしたいんですけれども、まず木田さんなんですが、こういつ頃ですね、がんをこう発症されて、現在どのような状況か教えていただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。昨年の1月16日病院で検査しました。肺に曇りがあり、CT を取り、肺の転移が分かりました。2月9日悪性の膵臓がんと判明しまして、3月2日手の施しようのないがん、手術できない体、ステージ4、余命3ヶ月と言われましたが、間もなく11ヶ月になります。現在は抗がん剤の点滴から薬に変わり、1月の22日 CT 検査で進行がちょっと見られましたので、また点滴治療が始まりました。
では川島さんも、はい、教えていただいてもよろしいですか。
はい、私も木田さんと同じように弘前大学附属病院で、12年ぐらい前でございますね、膵臓がんステージ4、余命7ヶ月という宣告を受けまして、膵臓、胃、脾臓、胆の、十二指腸、胆管の6つの内臓の一部でございますが、特に脾臓は全摘、それから胃は4分の3取りまして、その後抗がん剤をですね、青森県立中央病院で5年間月3回続けました。その間は歩く、泣く、眠るというふうなことを常に繰り返してですね、心の不安と戦いながら過ごしてたことを今思い出します。それから5年経ちましたから、経過観察ですね、血液検査、CT 検査などをやって、10年過ぎて無事がんが寛解と言われたというふうなこと、経過でございます。はい、
いや、川島さんはね、はい、前回も出ていただいて、ね、でも元気だよね。
そうなんです、
色つや良くて、
もう本当です、
本当にまだまだ100年200年ぐらい生きるよね
それもすごいけど
皆様の助けをいただいてこうやって生きております。はい、
でね、今日ね、木田さん初めて ね、お会いしたけども、 元気ですよね。
元気です。
ありがとうございます、
ね、なんかね、はい、多分ねこうみんな聞いてる方ね、うん、なんかしずしずこう話してこう余命3ヶ月とかっていう風に聞いてて、うん、いや大変かなと思うんだけども、うん、我々こう見ててね、うん、なんでこんなに元気なんだろう
ね、
うん、その元気さがねその頑張るっていうねそれぐらいのがね多分ね今でもずっと生きていける、うん
ね、
その力になってると思いますよ。すごい、
またね、笑顔が本当に素敵な方で、うん、そうそうそうそう、本当に今日は、うん、お目にかかれて嬉しいと思っています、はい、この後のコーナーで詳しくお話をお聞きしていきたいと思ってるんですが、元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか。今日は徳さんと一緒に外ヶ浜町中央公民館元館長の木田恵子さんと共同組合宅建理事長の川島克美さんにお話を伺っています。がんとね宣告された時にどんなお気持ちだったかということをお聞きしたいなと思うんですが、木田さん教えていただいてもいいでしょうか。
はい、わかりました。昨年の3月2日に弘前大学病院に行きまして先生に宣告された時、うん、後ろで息子2人と姉が泣いていました。自分は泣きませんでしたが、下を向いて絶句、信じられなかったです。なぜ膵臓がんにならなくてはいけないのだろう、あと3ヶ月という命をどのように生きていったらいいのかと思いました。
患者にとっては宣告、で家族にとっては何もできないことがまた辛くて、そうそう、で私も自分の身内でそういうことあったけども、支える側として何ができるんだろう、で何もできないんだけどどうにかしたい、で病院室の中にいると、病院の中にいると、まあ、いろんな病院の方がいるけど、外に出た瞬間になぜうちにそんな災いが来るんだろう、その葛藤がね大変だと思うんですよ ね、
なるほどね。
で木田さんもねまさにその病院でぐっと心が落ち込み、どうしていいか分かんなくなって、でも家族がね多分いろいろ支えてくれて、ね、こんなに元気にいい笑顔で、
ね、川島さんも、まあ、ご経験されたと思うんですけど、川島さんはその時どんな風にお感じになったんですか。
そうですね、今木田さんからお聞きして、木田さんはお元気なんですね、このように。私の場合はもう体が衰弱して心も弱ってましたので、余命7ヶ月って言われてもはっきり言ってですね、そんな大きなショックなかったです。それよりもこの苦しさからなんとか解放してくれと、もう余命7ヶ月それは先のことだけども、今現在のことを解決してくれと、そっちの方が強かったような気しますね。まあうちの家内はまあそれを聞いて、うちの旦那もダメなんだなというふうなことは覚悟したようですけども、というふうなことで、もう木田さんのお元気さには私もびっくりしてるんですよ、本当に、はい、
ね、
でもお二方もねやっぱり共通点は前向きだよね。
そうですよ ね、
体も衰退してって言いましたけど、治療どうにかして、絶対ね治療どうにかしてのもう一つ次に、絶対次に何かやろうとかね、もっとあったはずですよ、
ね、そういったところをちょっとお聞きできたらなと思うんですが、うん、そのがんのいわゆる宣告ですよねから、そのどういうふうにこう向き合っていかれたのかということを、木田さん教えていただいてもいいでしょうか。
はい、わかりました。まず体がだるくて、貧血気味になり、食欲がなくて10キロ痩せました。しかし食べることが生きることだと思って食べました。間食は全然しなくなりました。副作用はあまりなくて、食べ物を美味しいと感じます。余命3ヶ月が余命11ヶ月になります。それだけでも本当に一日一日、1時間30分1分を生きることに生かされていることに感謝するようになりました。
川島さん、まあ、ご本人もね、私も拝読しましたが、書かれてもいますが、どういうふうにこう過ごされてきたのか教えていただけますか。ですね、
やっぱり体重がまず74キロから51キロと23キロ減っちゃいましたんで、いい4分の3取ってたもんですから、 まあ、そういうふうなことでもう体もヘロヘロ心もヘロヘロっていう状態でございましたんで、まあ、私自ら何かをやろうかというよりもただ時が過ぎてったという感じでございましたけど、でも今思い出してみますと生活習慣をガラリと変えたことが良かったのかなっていうあの考え方、今お話ありました前向きにとにかく生きようと生きるんだというふうなことですね、それ強く思って、それから食生活は野菜とかキノコとかですね、日本そばそういうものに変えましてですね、病気を忘れると、これが非常に大事なの、まあ、それがもう木田さんとかやって話してますとね、木田さんもカラオケやってる時笑ってもう病気忘れてるんですよ、これがすごくいい、まあ、薬なのかなっていうふうなことを今考えますね、はい、
なるほど、ね、
だ木田さんのようにですね、まあ、感謝の心、こういうふうなことを忘れないことが良くなる秘訣なのかなっていうことを感じますね、
はい、お二人で車で、ね、来る時に、音楽かけながらもうカラオケ歌いながら来たって、
ねえ、
ね、そうそう、やっぱりね、はい、その瞬間にこう笑う、病気を忘れる、はい、うん、楽しむ、ね、やっぱりそれがやっぱり健康の秘訣っていうかね、
元気に健やかに自分の人生を楽しむ、そんな人を応援する青森健やかナビ、生き生き健やか、今日は徳さんと一緒に外ヶ浜町中央公民館元館長の木田恵子さんと協同組合宅建理事長の川島勝美さんにお話を伺っています。あの木田さんはですね、長年一輪車の指導に、はい、携わってこられたと、あのいうことをお伺いしたんですけれども、あのぜひこうそのことについて、まあ、エピソードなどを交えて教えていただいてもいいでしょうか。
はい、よろしくお願いします。はい、私が勤務していました児童館、中央公民館で、お年寄りを大切にしたい、お年寄りから体験したことを子どもたちに学ばせたかったんです。慰問に行くのが夢でした。
あ、なるほど。
子どもたちの一輪車の演技を見て、お年寄りたちがとっても喜んで涙を流します。地域の人たちを喜ばせるために演技を考えてきました。あ、一輪車の中学生の子どもたちにはちょっと聞かれたので、病気のことを伝えました。蟹田の中学祭に呼ばれて、一輪車の発表を見て元気をもらいました。蟹田中学校の学院祭で生徒さんや父兄のみんないる前でサプライズで花束をもらうことができました。感激、私って、この子どもたちと辛い時も嬉しい時も共に歩んでこれたことがとっても幸せ、生かされていることってありがたい、って心の中で叫びました。
素敵なお話、ね、
先ほどから慰問に行くのが夢だった、ね、まあ、いろいろ今、ね、病気になされて、でもね、やっぱり生きがい、目標ってあるので夢じゃないと私思うんですよね。ね、慰問に行くことが目標、にやっぱりすべきだと思うし、ね、先ほど言った夢じゃなくて慰問に行くことを目標にしてください。で、来年ここで達成しましたって聞かせてください。
ね、はい、わかりました。
あのもうお時間が最後になってしまったんですけれども、あのぜひこうラジオを聞いている皆さんにあのメッセージをお願いしたいなと思うんですけれども、木田さんからお願いしてよろしいでしょうか。
はい、お願いします。がんになってからたくさんの出会いがありました。川島さんが出版された本を読んでたくさんの勇気をいただきました。私は病気ですが心は病気ではありません。心は健康なんだ。自分で自分の体の病気に、病気さんありがとう、共に歩んでいきましょうね。誰のせいでもない、自分で病気になったんだから。でも私は心は健康だからね、と膵臓がんに言っています。とっても大切な言葉なので、川島さんを見習って感謝しています。支えてくれる人、家族、友達、関わってくださる方々に 私は希望の星と言われています。だから辛い時も諦めずに頑張っていきます。生かされて生きていることに心から感謝して、そして時々カラオケに行って腹の底から声を出して歌うことが治療だと思っています。
ありがとうございます。その木田さんの自称お兄様、はい、川島さんもぜひリスナーの皆さんに、はい、一言メッセージをお願いいたします。
今木田さんがおっしゃったようにですね、笑い笑顔、これは病気の人でなくても健康づくりのために非常に大きな要素があるのかなと思います ね、
そうですよね。
特に木田さんから勇気いただきますね、
はいはい、
だご自身もその時にすごく心が活性化して、もう本当に抗がん剤よりも効くんじゃないかなとそんな気はしております。で、まあ、そういうふうなこともあってですね、先週歌って笑おう会という会員資格はがんを体験している人、またがんを体験した人ですね、がんということはテーマなんですが、その会を作りまして、大いに歌って笑ってがんを撃退しようというふうな会を作りました。その中で目的としてはですね、笑って今を楽しく生きるとか、それから前向きに生きる、心は病にならない、誰かのために生きる、それから食事は野菜そばきのこを食べる、運動する、心も脳も体もですね、運動する、それで体を温めるとか、そういう健康実家錠というのを昭和して実践していこうというふうなことの会を発足させましたので、ご興味のある方は FM 青森さんの方でもお問い合わせいただければと思います、
ね、ありがとうございます。
すごいね、このね、がん歌って笑おう会で、ね、メンバーがね、これ今 7,8 人ですか。
7,8 人です、
ええ、でね、若い方から年配の方まで、でね、また歌った後に美味しそうなもの食べてるんだよね、この写真ね、月に1回でしょ、
ね、今
月に1回ね、まあがん患者で大宴会だよねで笑って歌ってね、いう風な会話ね、本当にいいと思うね。まあその効果もあって、ね、お兄ちゃん川島さんが木田さんを会に入れて元気にしているということで ね、
でね、
今日のね番組聞いた人はね絶対元気になってると思うので、その勇気をもらって、県民の皆様もね、いろんな病気と戦って川島さん木田さんのように元気になりましょう、
ね、心の病にはならない、本当にいいお言葉いただきましたね。今日は徳さんと一緒に外ヶ浜町中央公民館元館長の木田恵子さんと協同組合宅建理事長の川島克美さんにお話を伺いました。木田さん、川島さん、徳さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。